ダニエル書の今日は4章です。ダニエル書の4章ですね。バビロンの王ネブカドネツァルによる統治の最後の部分をついに見ることになり、ネブカドネツァル自身がこの天におられる神を自分の神とするですね、主に立ち返るという驚くべき記録を私たちは見ていくことになります。これ本当にすごいことですね。エルサレムを滅ぼした王、そしてもう本当に世界の歴史の中で本当にこの王の王と言われるほどのですね、この王がですよ、イスラエルの神に立ち返るという、聖書以外にはね、他の 外の文献にはそれは載ってないんですけれども、載せられないよね、なんかね、そういう話はね。というですね、驚くべきことが起こりましたが、それまでの間に、どれほどの証が積み上げられてきたかということは、私たちは見てきてるわけですね、この一章のところから、このダニエルとまた友人3人が、この、そのバビロンの国の中で使いながらですね、王に使いながら証を立ててきました。でそれで、最後ですね、これ後期ですね、この彼の治世のこの彼が統治をしていた、この後の時期になりますけれども、その時に手紙を書いたんですね。そのバビロン全体に対する手紙を書きました。その中身を私たちはこれから読んでいきます。では1節から3節です。ネブカドネツァル王から全地に住むすべての民族、国民、言語の者たちへ、あなた方に平安が豊かにあるように、意図高き神が私に行われた印と奇跡を知らせることは私の喜びとするところである。その印のなんと偉大なことよ、その奇跡のなんと力強いことよ。その国は永遠にわたる国、その主権は世々限りなく続くとこう言ってますが、彼が、全地に住むすべての民族、国民、言語、それほどの帝国だったわけですけれども、これまでもですね、この言い回しは、これ使われていたんですね。この3章で金の像を拝ませた時もですね、諸民族、諸国民、諸言語の者たちというふうにこの呼んでですね、そしてひれ伏しなさいとこう言ったわけなんですね。でその同じ相手に対して天におられる神を褒めたたえる内容を書いているわけなんですよ。王の王とも言われるこのネブカドネツァルが自分の上に主権者である神がおられることを認めたわけなんですね。でこの彼が、そして、この国の、この方の国が常しえに続き主権が限りなく続くと、言って、いたわけなんです、言っているわけなんです。でこれはもう初めの時からですね、彼は、この聞いていた内容なんですね。覚えてますか、彼が治世 2年目の時ですね、2章で、ダニエルが、その夢を伝えて解き明かしたわけですけれども、2章の44節で、この王たちの時代に天の神は一つの国を起こされます。その国は永遠に滅ぼされることがなく、その国は他の民に渡されず、反対にこれらの国々をことごとく打ち砕いて滅ぼし尽くします。しかしこの国は永遠に続きますということであります。で私たち今この時代ですね、このなんていうかな、大国の攻防を思わざるを得ない、時期にいるわけなんです。今国際政治学者とかですね、ニュースとかでもういろんな専門家がこのいろいろと語り合っているのは、もう本当に大国の攻防で、簡単に言うとアメリカが今まで支配していたところから中国に支配が移り、またロシアがこの大きくなっていって、 多極化っていうんですか、このアメリカ、一国の支配ではなくなるというですね話が出てます。まあ、この前のアフガニスタンから、米軍が撤退して、タリバンが支配をしたというですね、今までの20年の努力は一体何だったんだ、水縄ではないかっていう議論から、まあ、そういう議論があったりとか、もう本当にさまざまなところで私たちがこの知っているこの世界がですね、この大きく変わろうとしているわけなんですね。でこういう国々の動きを見ているとですね、もう本当に私たちはなんか無力であるということを感じざるを得ませんですね。けれどもこういう時に私たちがキリスト者だからこそですね、信仰を持っているからこそですね、私たちはそれでも永遠の御国があるんだ、神の国、神の支配が続いていて、この方がことごとくそれらの国々を動かしておられるんだということをですね、私たちは信じる必要があるしですね、で事実そうなんですよね。でこれをですね、私たちは見ることができる。で信仰を働かせる必要がありますよね。ちょうどなんていうのかな、この台風が来て、暴風とか豪雨がある時にですね、快晴の空を思い巡らすような、まあ、そういうことになると思うんですよね、うん、これからのダニエル書の予言幻を見るとですね、獰猛な獣に例えられてますから、まあ、そういう時にこの神の国ですね、正義と平和で満ちているこの神の国があるんだ、そしてまたその正義の神がその時も支配してるんだということを、この信じるということは、まあ、今言ったこの暴風の時に、まあ、快晴の天気をですね、こう夢見てるみたいな感じになるんじゃないかなと思いますが、しかし、それを見ていく必要があるし、でましてやですね、当事者であるネブカドネザルは、まあ、これは難しいですよ。彼本人がね、天の神がおられるっていうことを知るっていうことは、まあ、ある意味で、やはりそういう立場についてたら、自分に神が必要だって思うかもしれないし、けれども多くの場合は、まあ、私こそが神のような存在であるっていうふうに見ていくと思うんですよね。この今までの帝国の姿を見ると、例えばローマ皇帝を見るとですね、クリスチャンが迫害されていくっていうのは、大抵自分が真神なんだっていうことをこの強調している皇帝の時に、まあ、迫害が激しくなっていくわけなんですけれども、まあ、大抵そういうふうになっていくのに、ネブカドネザルはでも奇跡と印を受ける、この体験してですね、それで、この認めることができたわけですね。まあ、奇跡と印っていうのも具体的には獣のようになってしまうということですけれども、それからまた人間に戻ることができたっていうねことなんですが、まあ、この私たちもね、この力の介入ですか、神様のね、これは祈っていきたいですね、うん、例えばタリバンが支配してしまったとか、まあ、この横暴な、ね、勢力がこういうことをやってるとか、ああいうことをやってるという時に、神様どうかタリバンの人たちにイエス様が現れてくださるようにってね、やっぱ祈っていいと思うんですよね。祈っていくべきですよね、うん、やっぱりネブカドネザルがこのように変えられているわけですから。そして彼の、手紙の挨拶が、平安が豊かにあるようにということで、これ他の人たちの手紙の書き出しとすごく似てますけれども、まあ、本当にこういう平安な思いになっているというのは本当にびっくりですね。前回の、このネブカドネザルはですね、この火の炉の中から救い出された、このシャデラク、メシャク、アベデネゴを見た時にですね、彼はこの神は褒めたたいてはいるんですが、29節を見ると3章の、この神に対して不敬なことを口にする者は誰でも八つ裂きにされ、その家はゴミの山とされるってですね、なんかね、もう極端すぎるし、横暴な姿が全然変わってないんですよね。だけれども今ここで平安が豊かにあるようにっていうのは、もう本当に彼が変えられた証拠です。でそれはなぜかって言ったら、へりくだったんですね。彼がね、へりくだることができたんです。だからこそ、この平安を得ることができたわけなんです。そして彼はこの方を意図高き神と呼んでいます。 で、これが前回私たちも見ましたけれども、3章の26節でこの火の炉の中から無傷で出てきたのを見た時にも、意図高き神という、このしもべよとね、26節ですね、意図高き神のしもべよとこう呼んでいるわけですね。これが多神教である、このバビロンの王が言うっていうか、これこうミソなんですね。いろんな神がいるわけなんですよ。でもいろんな神がいても、この方は比べようのない方で、意図最も高いところにおられる方なんだというこのことを強調しているわけなんですよね。で、ネブカドネザルが夢を見た時にも、その、答えようとした、なんていうか、呪術者っていうのは、知者はですね、言いましたね、2章の11節で、肉なるものと住まいを共にされない神々以外に、それを王の前に示すことのできるものはおりませんと。肉なるものと共に住むっていうのは、だからここに神がいる、あそこに神がいるっていう、そういう神しか彼らは知らないわけですよ。で、それ以外でなければこれは示すことができないと、夢を伝えることはできないと彼らは言ったように、その比較の中で彼らは生きているんですよね。でね、私たち実はそういう社会に生きているわけですよ。とかくですね、私たちはこの、特に欧米の方からキリスト教の宣教師が来ていますから、神はいるかいないかっていうふうに、で、事実そうなんですよ。事実神々と呼ばれているものはいないんですよ。いないけれども、ないけれども、けれどもですね、このような形で神々を比べているわけなんですよ。で、その中でこの方は次元が違うと、意図高き方におられる方なんだということを、知るこの、くら替えするわけですよね、簡単に言うとね。そういうことができる、そういうことによって、この彼らが改心をすることができるし、私たち日本人もやはり基本的に多神教を信じていますから、そのような形でね、この信仰を持って、行くことになるわけなんですよね。だから本当にね、前回もお話ししましたけれども、このイエスというものは桁外れの人なんだと、次元が違う方なんだということを私たちが証しができるかどうかというのが、結構チャレンジであり、ここが分岐点というか突破口というか、精霊の力が必要ですね。私たちにはできないことですからね。で、次見てください。4節です。私ネブカドネツァルが私の家で心安らかに過ごし、私の宮殿で繁栄を極めていた時、私は一つの夢を見たが、それが私を恐れさせた。私の寝床でのさまざまな幻想が、頭に浮かんだ幻が私を怯えさせたとあります。ここから彼がですね、統治の、この後ろの部分ですね、であるということがよくわかります。この家で心を安らかに過ごしていて、宮殿の繁栄を極めていたってあるからです。初めの時、知性の第2年っていうのは2章でした。だからその時はこれからどうやって治めていけばよいのかということがいろいろと思い巡らしていたと思います。その時に夢が与えられたわけですよね。だけども、3章は多分半ばですね、この自分の権力を集中させなければいけないわけですね。だからこの金の像を拝ませるようなことを行ったわけですね。日本で言ったら参勤交代みたいなことをこの江戸幕府が最初の時にやり始めたわけですよね。そうやってこの権力を集中させるということを行った、これ半ばだったと思います。だけど今はもうそれはその不安定な状況っていうのはもう、本当にもうないんですよ。で、本当に安定して、そして、建築事業の方に、この、集中させることが、できたわけなんですね。でね、バビロンのね、映画って本当にすごいですよ。で、私もブログに書いたので、バビロンっていうのを、このロゴスミニストリーのブログの検索にかけてくれれば出てくると思いますが、 CD でね、再現しているものがあります。コンピュータグラフィックで、もうやばいぐらいすごいです。映画っていうか、この偉大さっていうんですかね。で、 空中庭園っていうね、あの世界の不思議っていう中にも入っているものもあるようにですね、でそういうものを彼は作っていったんですけれども、後でダニエルが言及しますが、この背後には民が重税で苦しんでいる、また奴隷を使って使役して、あのそういう建物を作ってますから、多くの奴隷によって成り立っているっていうですね、でそれに基づいている、裏付けられているこの安逸さなんですよ。心安らかにっていうのは、あの何ですか、このね、あのへりくだって、さっきの平安とは全然違ってですね、そういうものではなくて、その人々に虐げている中で保たれている、まあ、この安逸さですよね。でそこに突如として恐れが来たと。でこれいい恐れですよ、いい恐れですよ。だってもしこれがなかったら彼は本当に滅ぼされていたわけですけれども、神がそうならないように、この憐れみを示して立ち返ることができるように、このこれから出てくる、まあ、恐ろしい幻ではあるんですけれどもですね、それをお見せになったわけなんです。で彼が悔い改めることができる、遅すぎることがないうちに悔い改めることができるというように神がしてくださるわけですね。神様はね、異邦人に対してもこういうことを行われますね。あのアッシリアに対して覚えてますかね、ヨナ書ですね。アッシリアの国はものすごい横暴で恐怖、まさにテロリスト国家ですけれども、あのその中でね、このニネベの町に行ってヨナがあと40日もすれば滅ぼされるってね、全然悔い改めようとかなんだかっていうメッセージもなくて、何の飾り付けもない、投げやりなある意味で説教をしたわけですけれども、それでも悔い改めて神は思い直したって言ってますね、うん、でそういうことを神様は行われる。だから安逸な人に対してはやっぱりちょっとこう不安にさせるようなメッセージっていうのは必要かもしれませんね。逆に不安になっている人には慰めを与えるメッセージが必要だと思いますけれども、6節です。私は命令を下し、バビロンの知者を皆私の前に連れてきて、その夢の意味を告げさせようとした。呪法師、呪文師、カルデア人、占星術師たちが来た時、私は彼らにその夢のことを話したが、彼らはその意味を私に告げることができなかったということで、バビロンの知者たちはですね、彼の助けにならなかったわけですね。また同じですよ、あの2章の時と次元の違う、啓示ですから。であと ダニエルがね、これから出てきますけれども、まあ、ダニエルはね、呪術師の、この頭になっていました。まあ難しいのはね、彼がやって、簡単の方からこういく、だからまず簡単の方、でそして、無理だな時にダニエルがなんか出てくるんじゃないかなと思うんですけれども、で最後にダニエルが私の前に来た。彼の名は私の神の名にちなんでベルテシャツァルと呼ばれ、彼には聖なる神の霊があった。私はその夢を彼に話した。ダニエルと言ってからベルテシャツァルと言い換えています。まあ、これはバビロンに住む人たちに対して書いている手紙ですから、イスラエルの神であり、このダニエルが信じているのはイスラエルの神であり、このダニエルっていうのはこの神へのイスラエルの神をが言っている名前なんですよね。ヘブル語の名前ですけれども、まあ、それ尊重してるんですけれども、やはり手紙を書いている相手に対しては、このベルテシャサルで、名が知られてますから、こう言い換えてるわけですね。そして、ここでは、私の神の名にちなんで、この私の神っていうのはベルっていう神ですね、バビロンの神ですね。まあでもね、ここに私の神にちなんでって言ってますけど、これね、習慣的に言ってる可能性もあるんですよね。これからだってイスラエルの神のことをね、意図たき方、この方こそが神なんだってこう言うわけですから、ただ、まあ、習慣的にね、この、私の神の名にちなんでっていう感じで言うわけですよね。で9節です。呪法師の長ベルテシャサルよ、私は聖なる神の霊がお前にあり、 どんな秘密もお前には難しくないことを知っている。私の見た夢の幻はこうだ。その意味を言ってもらいたいです、ね、どんな秘密もお前には難しくないと、この2章にね、あったこの証があるしあります。そしてこの、ダニエルのことはですね、本当に知られていたことが、あのエゼキエル書を見るとよくわかるんですが、同じ時期ですね、ちょっと前かな、ダニエルが捕らえされたのちょっとエゼキエルちょっと前ですけれども、けれどもエゼキエルもバビロンにいたんですよ、ね、でそのエゼキエルを通してツロの王に対して、この予言を行った時にですね、28章の3節で、あなたはダニエルよりも知恵があり、どんな秘密もあなたに隠されていないと。つまりダニエルが本当にどんな秘密も解き明かすことができるということを、まあ、このよく知られていた、このバビロンの中でもよく知られていたということがもう分かるわけなんです。で、なんでそこまでできるかって言ったら、聖なる神の霊がお前にあるってことです、うん、ね、これが私たちはしばしば使っているのでインパクトが分かんないと思います。だって聖霊が私たちのうちにおられるからって言ってですね、あの聖なる霊のインパクトが、まあ、あんまりこう何て言うかな、分かってないかもしれませんね、逆によく使ってるがゆえに。けれども、バビロンの神々には清さというものがなかったんです、ですね。偶像というのは元来人間の欲望を表出、このよく表しているものですから、まあ、お金が欲しければマモン、権力が欲しければバール、情欲を求めればアシュタロテと、まあ、こうやって清さというものはないわけなんですけれども、ダニエルを通して、この男の、霊というか、この男に住んでいる霊は清い霊なんだということが分かった。それほど御霊に従っていたということがよく分かる。そして、その他の知者たちが解き明かすことができなかったのはですね、あのこれから見ていくと分かりますけど、ネブカドネツァルのプライドを激しく傷つけるものですから、彼が獣のようになるんですよ。でこんなことね、言えたもんじゃないですよ、言えたものじゃない。だって王の前でお世辞しか言えないじゃないですか、ね、けれどもそれほどネブカドネツァルはダニエルを信頼していたわけです。清い霊であって、自分にとって都合の悪いことも伝えてくれるはずであるということが分かって、なおかつ頼んでいるというほど信頼してくれているわけなんですね。まあそこになんていうかな、まあ尊敬があるでしょう。このネブカドネザルがダニエルに対して尊敬を抱いていたと思います。でそれもダニエルがこれから言うことは、自分のことを思って言ってくれるっていうことも分かっていたと思います。で10節です。私の寝床で、幻が頭に浮かんだ。私が眺めていると、見よ、地の中央に木があった。それは非常に高かった。その木は成長して強くなり、その高さは天に届いて、地の果てのどこからもそれが見えた。葉は美しく実も豊かで、その木にはすべてのものの食べ物があった。その木陰では野の獣が憩い、その枝には空の鳥が住み、すべての肉なるものはそれによって養われたと、まあ、後でこれがネブカドネツァル本人であるとダニエルが解き明かしますが、非常に高くなる木と、鳥や獣もそこに潤いを得て憩うことができるっていうですね、木であります。でね、エゼキエルも似たような予言をアッシリアとエジプトのファウロを指して、このそびえ立つ杉の木として形容しているの、これ31章に出てきますのでね、もしよかったら後で読んでみてください。とても似てますけれども、でこのように例えているんですね。なので私はここの箇所を見て、あの意見が分かれるですね、イエス様の例えの、この解釈ですね、あの私はイエス様が からし種に天の御国が似ているって言った時にですね、このどんな種よりも小さいのですが、成長するとその野菜、どの野菜よりも大きくなって木となり、空の鳥が来てその枝に巣を作るようになりますと、こういった時に、これが何か福音がこうすごい広がっていくですね、この神の国の姿を表しているんだっていうふうに読めないんですよ。意味わかりました？だってアッシリア、エジプト、バビロン、特にバビロンが、ここでこのバビロンの王に対して神様が表した啓示ですよね。これが神の国、天の国がそのようになるということで使われているわけですね。だからこれを聞いているユダヤ人である弟子たちは、やはりこのもっと否定的な意味合いで受け取ったのではないかと思うんですね。で、神の国は、この天の御国はこのようなものであるって言った時に、必ずしもこの全部バラ色のことが書いておらず、4つの種類の例えがあって、そしてあとその後で毒麦の例えも出てくるわけですよ。だから天の御国はこのようだって言っても、そのなんていうの、神の国の広がり、神の言葉の広がりの中において、こういう霊の戦いもありますよっていう感じで、この毒麦のことが語られているはずだし、でここでも一つの大きな、なんていうか、歪みをですね、表している可能性が大きいわけなんですね。でその歪みとは何かって言ったら、このバビロンに関わるものかもしれないし、世の権力か、もだからそれは確かだと思います。世の権力ですね、それに神の言葉が関わってきてしまっている、いわゆる歪んでしまうということが起こり得るというか、起こったわけですね。この私たちが見ているキリスト教師の中にそれが起こったわけです。ローマにおいて迫害がこのクリスチャンに対して行われていたにもかかわらず、クリスチャンは増える一方であったわけなんです。まあ、増えるつっても一方つっても、徐々に増えていったんですけれども、長い期間かけて、で迫害は苛烈を極めたわけですけれども、ついに皇帝が自分は信じるってね、それがね、コンスタンティヌスって言うんですよ。まあ、本当に信じたかどうかって議論が分かれるんですけれども、けれどもコンスタンティヌスが313年にミラノ勅令といって、いわゆる信教の自由ですね、キリスト教も含めて信仰を持って、それを迫害しないよと、禁教にしないよということを言ったわけなんです。そして392年にはなんだっけな、テオドシヌスかな、忘れましたけども、ちょっと他の皇帝が、キリスト教のみを国教にしてですね、キリスト教が国教であると言った時からですね、もう自動的にキリスト教徒になるんですよ、全ての人が。そして、そのような帝国主義的なですね、このキリスト教とこの帝国主義が、この何ていうか、このくっつくようなね、そういうものがあったわけなんです。まあ、ちょっと私頭がホットなので、読んだ本があって、日本人も昔ポルトガル人が日本に来た時に奴隷として売られてったという歴史がある本を読んだんですけれども、でそこでイエズス会がシステム上関わってたんですよね。でどういうふうに関わったかって言ったら、この捕らえられた奴隷が聖戦って言って正しい戦争だったんだっていうお墨付きをつけるんですよ、そうじゃないのに。でそういう時の捕らえてきた奴隷というのは合法の奴隷なんですよ。だから合法奴隷化するんですよ。でその前に教会で奴隷を洗礼受けさせるんですよ。でこれはもう自動的みたいな感じで行われる、役所のなんかあれみたいにやってて、イエズス会の中でもこれは間違ってるって声を上げるね人たちはいるはいるんですけども、やっぱりずるずるやってったっていうのを私はちょっと読んだばっかりでね、今ほやほやのをね今ちょっと話したんですけども、わかります？でもう強制回収させてんだから奴隷を、ね、それは増えるでしょう。でユダヤ人も迫害してって、異端審問というのを作って、そして本当に隠れユダヤ教徒は殺されていくっていうねことまでやってったわけですから、だから今ここで書いていることですね、この帝国主義化したですね、こうなんちゃう世とくっついてしまった、この 神の国の姿って言ったらいいかな、こう歪んでしまった姿っていうのかな、これを予言しているの。なんでこれ話せるかって言ったら、また黙示録の17章はこの王たちと下院淫乱を図られている大陰部が出てくる。それもねバビロンって書いてあるんです。まあ、そこからこう思うわけです。ちょっと長くなっちゃったんですけども、まあ、そういうこの木の姿というのが、まあ、本当に帝国として支配を伸ばした姿なんですね。で13節、寝床で頭に浮かんだ幻の中で見ていると、見よ、一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてくるまでは来るではないか。彼は力強く叫んでこう言った。その木を切り倒し、枝を切り払え、その葉を振り落とし、実を投げ散らせ、獣をその下から、鳥をその枝から追い払う、追い払えとあります。天からの天使が来たんですね。この聖なるものが降りてきたわけなんです、天から。でですね、私たちとかくですね、天使についてこうなんていうかな、ポーンと頭に抜けてしまうんですけれども、この聖書はかなりですね、この天使の活動をこう注目させてますね。権力とか権威とか力は神から来るんですが、天使が神にそれらのものが託されている姿というのを多く見るわけなんです。エペソの1章の21節から6章にも書いてますけれども、エペソの6章に書いてますけど、この諸々の権威っていうとか力とか、そういう領域を持っているとかが書いてありまして、そしてダニエル書の10章はこのペルシアの君とかギリシアの君とか、ね、ミカエルというイスラエルの君が出てきますけれども、でそうやってこの天使が関わり、あとは立法が与えられた時も天使が関わっているということが見ることができますし、あと黙示録はもうバンバン出てきますね、見つかりが。で力ある存在で、どこかが任されている力が、領域が任されているとか、そういうものとして出ているわけです。そしてパウロがテモテに手紙を書いた時もですね、この命じた時に、おごそかに命じた時にこう言ってるんですよ。第一テモテの5章の20節で、私は神とキリストイエスと選ばれた御使いたちの前であなたにおごそかに命じますと、ね、神の前とかキリストの御前って言ったら僕たちよくわかるじゃないですか。でも選ばれた御使いたちの前って、これ彼実在するものとして言ってると思いますよ。実在して彼はそれを意識して言ってると思うんですよね。だからまあ私も、あ、そういうふうに見てないなって、こうやっぱ自分の信仰だから祈りの中でも入れていく必要あるなとかと思いましたし、やはりこの天使の活動というものが、このあって、まあ、ここでは、世界の超大国の、王に対して、もっと力強い御使いの存在が、ここで現れているわけなんです。でこの木を、切り倒して命じたわけですね。ただしその根株は15節、鉄と青銅の鎖をかけて地に野の若草の上に残せ、天の露に濡れさせて地の青草を獣と分け合うようにせよ、その心を人間の心から変えて獣の心をそれに与え、7つの時をその上に過ぎゆかせよ。この宣言は見張りの者たちの決定によるもの、この要請は聖なる者たちの言葉によるもの。これは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者に与え、また人間の中の最も低いものをその上に立てることを命ある者が知るためであるということで、切り倒せと言っていましたけれども、根株は残せというんですね。だから根こそぎにするのではないという神様の憐れみがありですね、懲らしめとして行われるわけですね。切り取られるんですから痛いですけれども、それは失われるためではなく、立ち上がるため、救われるために神がこのようなことを行われるということなんです。ですね。イエス様を信じるときに結構こういう経験した人いないでしょうか。私はそうなんですけど、結構言うのも恥ずかしいようなね、ところを通ってですね、惨めな思いになってですね、でもそこは必要だったわけですよね。まあ、僕は本当にこのネブカネザルちょっとだけ共感しますけれども、それで初めて奇跡みたいなことを経験して、初めてですね、神様の憐れみっていうのを知ることができてきたわけですよね。だから こういう懲らしめっていうのが本当に立ち上がるための機会になるわけです。で、7つの時という言葉が書いてあります。7つの時で、この時っていうのをですね、ダニエル書を見ていくとですね、年だっていうのが分かるんですね。年、1年ですね。12章で一時、二時、半時っていうのが出てくるんですよ。で、黙示録で3年半であることは明らかに分かるんです。つまり時は1年ですね。で、7つの時は7年間ですね。でも、まあ、ここで強調されているのは神の時だと。神の時間を彼は獣のようにして過ごすんだということです。大事な宣言がここでは、意図高き方が人間の国を支配するということで、どんなに人間の国が思惑があり権力を振るまっていても、その国を意図高き方が、天におられる神が支配をし、ご自分の思われるままに動かしておられるんだということですね。ここで私たちが不条理を見たときに、やはり嫌な思いがしたり落ち込んだりするときにですね、思い起こすことができます。そしてこういうことも神の許しがあって起こっているし、神が正しい神がですよ、ね、この必ず報いを与えてくださるということを信じていることができるわけなんですよね。だからやっぱりこれもすごくタイムリーで、もういろんな不条理が起こりますね。やっぱり私悲しいですよね。例えば香港がああいう状況になってしまったっていうこともそうだし、あと今のアフガニスタンがそういうふうになってしまった。で、シリアにいるクリスチャンたちが民族浄化に受けたとかですね、アフリカでイスラム過激派がやっぱりこの殺されていくとかですね、まあそういう話を聞けば聞くとですね、もうがっかりしてしまうんですね。そしてアメリカのようなね、本当にキリスト教の影響のあるね、自由な国がね、しっかりしてなきゃいけないのにね、なんか分かんないことで、なんか大統領選のことでごちゃごちゃしたりとか、もう今もワクチンとなんだかのことでごちゃごちゃしたりとかですね、もう本当にこんな時に分断してる暇ないはずなのにってこう思うんですよね。ある意味で戦争みたいなことが起こってるわけだから、みんなが一つにならなければいけないのに、なんでこうなってしまってるのか。そしてもうコロナでもういろんな国が立ち往生して、ね、ある国ではもうどんどんどんどん感染が広まっているのに、ほっといているスウェーデンとか、一人の感染者が出るとですね、ロックダウンしてしまうニュージーランドとかですね、もう本当にわからない時代になっていて、やっぱしょげちゃうんですね。特に私動くの大好きだから、飛行機に乗れないことが苦痛でしょうがないんですよ。けれども神がなされている、これをしているのは神なんだ。神は何かをしておられて、私が天の神であり、私の思うままにこれらの国々を動かしているんだと。中国の主席を動かしですね、ロシアの首相を動かしですね、そして大統領を動かしで、あとニュージーランドもみんな動かしているということを思う必要がある。で、私たちは御国の市民なんだと、この御国の市民なんだということですね。で、低いものっていうふうに書いてあります。これが大事ですね。この全て神が行われているんだから、主の御心に任せていくということですね。で、これが大事であって、この任せないで何とかしようとすると、で、こういう高ぶりが、まあ、あるわけです。けれどもマタイの5章の5節には、柔和なものは幸いです、その人たちは地で受け継ぐからですと、まあ、こういうふうに言っています。柔和なものは幸いだと。で、柔和ってこれ、へりくだるものは幸いと訳すこともできます。なので、低くなっているものが結局は土地を受け継ぐんだと、低くなっているものが任されていくんだと。これはすごい慰めですね。で、本当に聖書を読んでいくと、僕今詩編読んでるんですけども、やはりこの貧しいものに心を止められて、貧しいものに地を受け継げさせる、その貧しいって言っても別に、その何ていうか、実際に経済的な貧しさっていう話じゃなくて、そのもう無力なものって言ったらいいかな、どうにもできないもの、もう誰からも 見られてないもの、そういうものに地を受け継がせるという神様の、こう正義があるわけですね。で、18節、私ネブカドネツァル王が見た夢とはこれだ。ベルテシャタルよ、お前はその意味を述べよ。 私の国の知者たちは誰もその意味を私に告げることができない。しかしお前にはできる。お前には聖なる神の霊があるからだと、ね、信頼してるでしょ、すごく、ね、でこれから怯えさせてるほどの夢ですから、悪いことが告げられるかもしれないのに、彼はダニエルには信頼していた。すごいなと思いますね。普通は怖がらせたら嫌だなで終わっちゃいますよ、関係として。でここまでの関係を結べるというのは次のダニエルの姿があります。次をご覧ください。その時ベルテシャサルと呼ばれていたダニエルはしばらくの間驚きすくみ、いろいろと思い巡らして動揺した。王は話しかけた。ベルテシャサルよ、この夢とその意味のことで動揺することはない。ベルテシャサルは答えた。我が主よ、どうかこの夢があなたを憎む者たちに当てはまり、その意味があなたの敵に当てはまりますようにと。このようにダニエルはネブカドネザルに悪いことが起こってほしくないと願ったわけなんです。彼はめちゃめちゃ横暴な王ですよ。残酷で無慈悲な人ですよ。けれどもダニエルは彼の身に災いが起こること、降りかかることは望まなかったんです。敬ってたんです。愛してたんです。ペテロ第一の2章の18節、しもべたちを敬意を込めて主人に従いなさい。善良で優しい主人だけではなく意地悪な主人にも従いなさい。いやーすごい御言葉ですね。意地悪な主人にも使いなさいって言ってんですよ、従いなさいって。でね、これ証になるんですね。これは私が東日本青年キリスト者大会において脱北者というのはつまり北朝鮮から逃げてですね、で中国あたりにいて、それで韓国に行った人ですけど、クリスチャンになってますが、彼女が証をしてました。中国にいた時に韓国人の宣教師がいて、同じ会社で働いてて、で自分もそこで働いていて、そして彼女も働いてたんだけど、いじめられてたんですよ、上司から。けれども悪口一口言わず、なんとその上司のために主人のために祈ってる姿を見て、全くの無神教で育ってる彼女ですから、北朝鮮の中でですね。けれども神はいるかもしれないと思ったんですよ。ここで彼女の神は生きてるかもしれないと思ったわけですよですね。意地悪な主人にも使えなさいと。あとは愛についてこの定義があるじゃないですか、第一コリントの13章で、人がした悪を心に留めずということなんですね。なのでですね、信仰を持ってない人、罪ですね、ありますよ。けれどもその人の置かれている立場に寄り添いですね、その人の益になることを考えて言って使えてきたんです。だから時に罪を指摘しなければいけないということを、今がその時ですよね、このダニエルがね。で、それができたわけですよ、効果的にですね。なんか預言者ぶってですね、あなたこれ間違ってますよってクリスチャンがやって、主人がどうして喜べますか、主人がどうして言うことを聞けますか、なんですよね、けれども今ここで、ダニエルから私たちは本当の意味での予言的な働きをすることができるわけなんです。20節、あなたがご覧になった木、すなわち成長して強くなり、その高さが天に届いて地のどこからも見え、葉が美しく実も豊かで、すべてのものの食べ物があり、その下に野の獣が住み、その枝に空の鳥が宿った木、王よ、その木はあなたです。あなたは大きくなって強くなり、あなたの偉大さは増し加わって天に達し、あなたの主権は地の果てにまで及んでますと。この木の姿というのはもう本当に天にまで達するようなものであって、また地の果てにまで及ぶ、これ縦は天で横はもう地の果てだと、もうこれ神の国のような領域に近づいているわけですよね。天の神ですよね。そして地の果て果てにまでこの御国が広がる姿は、イザヤ書の幻の中にも島々という言葉で載っていますし、で神の国のようなそのようなところにまで、この発展していますということをこう言ってるわけで、これ危険領域なんですよ。 ここで神を認め、へりくだれば問題がないんですけれども、ま、往々にしてそれを認めず、神を思わず、自分自身が神であるかのような神の領域に入るっていうことが行われていく、これがね、危険領域ですよね。自分が神自身であるかのように振る舞い、キリスト者にも自分を拝むようにするという権力者もいますし、あと知者っていうのかな、この知識においても、医療の研究でね、これ最近ですよね、数ヶ月前かな、人の細胞に、猿の肺を注入したと、やばくないですか。でこういうことをやっていくですね、天に近づくというかですね。しかし王は一人の見張りの者、聖なる者が天から降りてきてこういうのをご覧になりました。その木を切り倒して滅ぼせ、ただしその根株は鉄と青銅の鎖をかけて地に野の若草の中に残せ、彼を天の露に濡れさせて、七つの時がその上を過ぎゆくまでのまで野の獣と青草を分け合うようにせよ。王よ、その意味は次の通りです。これは我が主王に届いた意図高き方の決定です、ということで、意図高き方の決定と書いてあるように、王のように権威が神から任されている者たちはですね、自分も見張られているということですね、責任を取らされているということなんです。でここでは最後通帳が突きつけられて、ネブカドネザルに対して、そして決定されたんだというふうにこう言っているわけですね。これがすごく大事であり、権威が与えられているものが、自分自身がその権威の中にいるんだということをね、そう思って恐れる必要がある。コリントの4章の1節に、主人たちはあなた方は自分たちも天に主人を持つものだと知っているんですから、奴隷に対して正義と公平を示しなさいと、こういうわけですね。奴隷に対して正義と公平を示しなさい。25節です。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べて天の露に濡れることになります。こうしてあなたの上を七つの時が過ぎ行き、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになります。木の根株は残せと命じられていますので、天が支配するということをあなたが知るようになれば、あなたの国はあなたのために固く立つでしょうと。だからこの七つの時という時に、天のが支配するということを知るようになったら、獣のようになってもやっぱりそれは分かるんでしょうね。この何が起こってるかって分かってるんでしょう。だけど知るようになったら元に戻ると、これ懲らしめなんですよね。それゆえ王よ、私の勧告を快く受け入れ、正しい行いによってあなたの罪を除き、また貧しい者を憐れんであなたの咎を除いてください。そうすればあなたの繁栄は長く続くでしょうとですね。これ行いによってね、自分の罪を、除くっていうのは、これ行いによる救いを意味してるんではなくて、この主権者の王がこの地図において正さなきゃいけない話をしてるんですよ。それが、このさっき言った栄華と富の背後には重税があって奴隷がいた、これって苦しんでいる、貧しくなっているっていうですね、背景があったんですね。28節、このことは皆ネブカドネザル王の身に起こった。12ヶ月経ってバビロンにある王の宮殿の屋上を歩きながら、王はこう言っていた。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向を輝かすために、私が私の権力によって建てたものではないかということです。12ヶ月経って、ね、1年経ってるんですよ。聞いた時はその時明かしをふむふむって言ってね、聞いたと思うんですよね。けれども1年も経てば忘れちゃうっていうのかな。人は この時によって試される、時間によって試されるんですよね。似たようなことはエリミア書にも書いてありまして、バビロン捕囚の後にわずかに残っていたユダヤ人たちが、エジプトに逃れようとしたんですけれども、御心にかなっているかどうかということをエリミアに尋ねたんです。で彼祈ったんです。でこう書いてます。10日経って主の言葉がエリミアにあったって。10日経ったんですよ。その場でパッて言ったらもしかしたら聞くかもしれないね。これ絶対いいことも悪いことも絶対従いますって、これ彼ら言ってるからね。けれどもすぐに神は答えられずに10日だったよ。つまり本当に彼らは 気持ちではなくて心でそう思っているのかどうかって試されたんですよ、10日間 で結局彼らはその行ってはいけないって言われたのにもかかわらずエジプトに行ったんですよね。でこれが終わりの日の姿でもあります。私たちは時間で試されています。主人が来るのが遅くなっているように見えるっていうね、これ不思議なんですけれども、盗人のように来るって言っているんですが、遅くなっているようにも見えるって言ってね、今すぐにも来るかもしれないんだけども遅れているようにも見えるって、これどっちも書いてあるんですよ。だから今すぐに来るかもしれないんです。盗人ってそうじゃないですか。けれども遅れているようにも見えるんですよ。でそれによって時が経っているから、あ、じゃあ来ないなって勝手に思い込んで、その、自分に下僕がいるこのしもべですね、主人のしもべが打ち叩くようなことをやって、その時に主人が帰ってきたということが書いてありますね。で今ここでネブカドネザルは私っていう言葉を何度も使いました。私という言葉をね、これ日本語ねあんま出てこないですね。この大バビロンは王の家とするために、また私の意向とを輝かせるので、私が私の権力によって言ったんだけど、これもっと英語だとねもっと多く出てくるんですよ。私が、私私私私の、うん、でこれが高慢になっていた、まあ、この印ですね。サタン、おそらくサタンであろうと言われているイザヤ書の14章、これバビロンの王に対して語られてますね。でもバビロンの王って言ってるんですけども、途中からふっと変わるんですよ。悪の明星って出てくるんですね、まあ、ラテン語でルシファーって言うんですが、まあ、ルシファーだとよく知られてると思いますが、でそこでね、お前は心の中で言った、私は天に昇ろう、神の星々の遥か上に私の王座を上げ、北の果てにある会合の山で座につこう。やっぱここでも私がっていう出てくる。でこれが、まあ、サタンが高ぶった、そして堕落した理由であるし、そして高ぶりというのがサタンによってまあそそのかされているというか、そういうものだということが分かります。でその逆は何か、私のがなくなるためにはどうすればいいですか。いや私が死ねばいいんですとかね、私をこらえればいいんですって言ってもですね、絶対私っていうのはあるんですよね。じゃあどうすればいいですか。神がから始まるんです。聖書は初めに神は天と地を創造した。ローマの11章の36節、すべてのものが神から発し、神によってなり、神に至るのです。この神に栄光が常しえにありますように。アーメン。すべてのところに神を認めるですね。認めなさいってね、箴言に書いてある。これを行うことです。31節、この言葉がまだ王の口にあるうちに天から声があった。ネブカドネザル王よ、あなたに告げる。国はあなたから取り去られた。あなたは人間の中から追い出され、野の獣と共に住み、牛のように草を食べるようになり、こうしてあなたの上を7つの時が過ぎゆき、ついにあなたは意図高き方が人間の国を支配し、これを御心にかなう者にお与えになることを知るようになるということで、口にあるうちにですね、だからずっと見張ってたんですよね。もう監視されてたっていうんですかね。こうやって裁くっていうのは、例えばソロモンがね、即位した直後にこの反逆していた人に一応許しは与えるんだけれども、何か悪いことをしたら裁いて殺したんですよね。アドニアっていう人と、あとほら何だっけな、何3人ぐらいいたんですけれども、すぐにねこう、ちょっと見ようかな、今名前を忘れただけなんですけども、まずダビデの息子の一人アドニアですね。そしてもう一人ですね、ダビデを、この罵ったことのあるね、シムイか、
はい、
うん、で彼は結局ソロモンにエルサレムから出てはいけないっていうのを命じられてたのに出ちゃったんですよですね。でこういう形でずっと見られてたわけです。自分は見られてると思ってないんだけど見られてたわけですね。でこういうふうに神様がネブカデネザルを見ていたわけなんです。 この一線を越えたわけですね。口にあるうちに。でこの言葉が33節、直ちにネブカドネツァルの上に成就した。彼は人の中から追い出され、牛のように草を食べ、その体は天の露に濡れて、ついに彼の髪の毛はワシのように、爪は鳥のように伸びたと。でこの状態はおそらく現代で言うならば精神病の何かみたいな感じになっちゃったんだと思うんですよね。狂気の沙汰に陥って、まあ、でも王位は退けられてなかったっていうのはこれは不思議ですね。やっぱダニエルがいたからだと思いますよね。王の顧問たちは、このダニエルのまあ指示に従ったのかもしれないしですね、助言に従ったんだと思いますよね。まあ、この宮廷のどこかで、まあ、彼は置かれていたっていうかですね。そして、まあ、行政はずっと続いていった、この王の不在のままっていうか、まああのまあ、一応名前だけはね、ネブカドネツァルとなってたと思いますが、でそして理性が戻ってきたと。でそしたら顧問たちがまたね彼のところに使い始めますから、また同じ顧問ですよね。でその期間が終わった時、私ネブカドネツァルは、目を上げて天を見た。すると私に理性が戻ってきた。私は意図高き方を褒めたたえ、永遠に生きる方を賛美し褒めたたえた。その主権は永遠の主権、その国はいよいよ限りなく続く。地に住む者は皆亡き者とみなされる。この方は天の軍勢にも地に住む者にも御心のままに報いる。御手を差し押さえて、あなたは何をされるのかという者もいないと。いうことで、理性が戻ってきた直後に出てくる言葉が賛美ってのはすごいですね。神様から教えられたんですね。あの、バプテスマのヨハネのお父さんもザカリアもそうですかですね。口が聞けなかったけれども開いた時には神を賛美したということで、神にじっくりとこの辛い経験を教えられてですね、苦みを抱くのではなくて、へりくだることができた、神を知ることができたわけなんです。まず永遠に生きる方ですね。永遠に生きる方だと。目に見えるものに目を止めてはいけないよ、目の見えないところに目を止めるんだよですね。あの第2コリントの4章の18節に、見えないものが永遠に続くんだって書いてあります。で次に主権ですね、亡き者とみなされるってありますけれども、でこれは例えばイザヤ書の40章に、見よ国々は手桶の石と雫、はかりの上のゴミのようにみなされる。見よ主は島々を塵のように取り上げるたり、またさらに君主たちを無に帰し、地を裁く者たちを虚しいものとされると。このような神なんだというふうに言って、で見て押さえて、あなたは何をされるかというものもいないと、こう文句を言う者もいないという、そういう方なんだよと。でちょうどその時、あごめんなさい、そうか、私に理性が戻り、私の王国の栄光のために、私の栄光と輝きは私に戻ってきたんですよ。私の顧問や貴族たちに求められて、私は王位に戻り、彼らからね求められて王位に戻って、こうして絶大な権威が私に加え、本当にこれ見たら驚きですよね。普通もこんな落ちぶれたやつに使えられるかと思うけども、むしろ嬉しかったんでしょうね、おそらくね。この横暴な王が謙遜の王に変わったわけですから。私ネブカドネツァルは天の王を賛美し、あがめ、褒めたたえる。その御業はことごとく真実であり、その道は正義である。また高ぶって歩む者をへりくだらせることのできる方であるということですね。へりくだって、それで高く上げられました、彼は。ですね、そして御業はことごとく真実だと。自分の方が偽りであって、神こそが正しいんだってね。自分は知り悪たに過ぎないということを認めることが、このへりくだりですね。でこれを私たちがいつかどこかの時点で学ぶ。そして自分の国ではなくて神の国が永遠なんだ、この方なんだっていうことをいつ知るかどうか、それで、それを知った時に平安に満ちた生活をその後で送ることができるし、それを知らないでいればいるほど、遅れれば遅れるほど砕かれる時の痛みは増すわけなんですよね。ということでね、このネブカドネツァルの生涯見ましたがですね、この彼に仕えた神の人ダニエルですね、 本当にこの証の力っていうのがこれほどのものかと思いますが、第一ペテロの2章の12節に、異邦人の中にあって立派に振る舞いなさい、そうすれば彼らがあなた方を悪人呼ばれしていても、あなた方の立派な行いを目にして神の訪れの日に神を崇めるようになりますと。これもう本当に最後ね、ネブカドネツァルが神を崇めましたけれども、従っていくという、神に従い、そして王を敬っていくというですね、その生活ですね、これがこのネブカドネツァルの魂をね、勝ち取る、まあ、ことができる、まあ、秘訣だったんですね。次回はその教訓を、この懲らしめを知っているのに傲慢になっていたベルシャザルが今度は滅びると、ところを見ていきます。お祈りします。愛する天のお父様、ありがとうございました。このようにして本当にあなたの、この教訓がたくさん書かれているところを見ることができてありがとうございます。権威とか力とか、そういうものが本当にこの世においては、このもう荒れ狂う海のようになっていますけれども、神様、しかしあなたが全部を支配しておられるということをまずは信じて、そしてあなたの御前にひれ伏して自分を無にしていくことが必要であることを見ることができました。ありがとうございます。愛する主よ、そしてその中で私たちが仕えて、愛によって仕えていく、このことによって本当に人々をキリストのもとへと導くことができることを知ってありがとうございます。神様、どうか私たちに知恵を与え続け、そして証を立てていくことができるように、具体的な生活の中で、また伝道活動の中で、力をお与えください。お願いします。イエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。